井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、前回、
はい、
政宗さんが一人飲みしてるときは雑誌読むよとか、まあ、小説読むよとかって教えてくれたんですけど、
はい、メッセージいただきました。
はい、メッセージで、そういえば雑誌って最近買わなくなったねっていう話で盛り上がったんですよね、砂川さんと。
そうですね、うん、なんかものすごく悪い言い方でいくと、
うん、
すごい雑誌を読んでたにもかかわらず、
うん、
今雑誌イコールなんかもうちょっと昔のものぐらいの感じのイメージさえなんか持ってたなって感じましたね。
そうだね、なんか尖ってる雑誌、いやでも雑誌ってみんな尖ってんのか。
いやそんなことはないんじゃないですか。
そうか、なんか
大体多分雑誌丸いと思いますよ。
丸い、
内容的に。
そうな、どうして丸い。
タウン情報誌とか。
ああ、あ、なんかその雑誌を見る目が分かって面白いですね。砂川さんは丸い目で雑誌を見てたってことですよね。はい、
え、そうですね。だってファッション誌とかタウン情報誌とか、
うん、
そんな尖ってるもののイメージあんまなかったですね。
うん、おー、なるほど。
え、逆になんか尖った内容の雑誌を仙台さんがじゃあ読んでたってことですか？
私は、なんか例えば、あ、でもそうか。はい、ファッション誌は丸いのか。でもよ
すごいなんか宇宙の例えみたいな形で雑誌を例えるみたいな、
うん、確かに。あとなんかリンネルとか なんかその、
はい、
生活の生活雑貨か。
ああなるほど。
とか
アンアンとか。
まあアンアンもそうですけど、アンアンは特集が尖ってる、めっちゃニコニコしてるけど、
はい、
うん、なんか
特集。
まあアンアンはほらすごい言わせたいみたいだから言うけど、
はい、
セックス特集っていうね、バカ売れコンテンツがあるじゃないですか。
あ、そんなんあるんすね。
なんで知らないみたいな感じで知らなかったみたいなテンション。知らないわけないでしょ。
ありますよ、なんかその特集の時に、しかもそのちょっと売れてる芸能人の、
うん、
なんかそのちょっとそのヌードまではいかないけど、うん、男でも女でもちょっとなんかセクシー系の感じで組み合わせて攻めるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。私が最後アンアンのセックス特集を見たときには、は
い、最後ってことは何回か見てるんですね。
いや、なんか一応気になるから見、はい、中身見るじゃないですか。うん、やっぱその時一番旬なタレントさんのちょっとはだけた、
うん、
いつも見られない表情のグラビアが載ってたような気がします。
そうですよね、うん、うちも多分、うちもありますよ、タンス開けたら今。
特集号ですか。
はい、多分奥さんが山田涼介のファンなんで、はい、山田涼介の多分なんか表紙の、
うん、
なんかそのセックス特集的なのあって、
うん、その山田涼介さんが見たいのか特集が見たいのかみたいな、なんかそういう、はい、こうね、購入するときせめぎ合いあると思うんですよね。で、あ、相手にどう思われちゃうかなみたいなね。うん、
でもその引っ越すときにちょうど奥さんその時体調崩してで、僕と向こうのお父さんお母さんとの3人で引っ越しの作業をして、
うん、
こんなの買ってるんすよって言って、
見せないで。
義理のお父さんが、って言って見てました。
お父さんに見せないで。で、あと、そこで研究されたことを、技を食らうのは砂川さんでしょ、は
い、研究されたこと、仙台さんはそういう目で見てるんですね。
違う。
研究してるんですね。
ま、研究とか、あ、はい、でもそこで得る新しい、なんか、技みたいなのはあるじゃないですか。技？なんだろう。
いや、これ仙台さんあれですね。なんか、うん、雑誌の話が多分このままいけば、うん、15分セックスの話で多分終わって
る。それはまずい。それはまずいです。
盛り上がろうと今なんかお互いしてたからちょっと話の流れが。
確かによろしくない話題でしたね。これはやめましょう。
雑誌ですよね。
雑誌です。雑誌です。はい。どんな雑誌？
食い気味になっちゃった。
最後に雑誌買ったのって、はい、いつですか、砂川さん。購入です。はい、デジタルじゃなくって、紙の雑誌？
じゃあ、基本全然買ってないんですけど、
うん、
去年の9月か10月ぐらいに、
うん、
これ、机の後ろあるのかな？ありますね、ちょうど。
ほうほう。
僕、 独立リーグの愛媛の選手の個人のスポンサーをしてるんですけど、その選手がドラフトの候補になってたんで、この決定版2024ドラフト候補特集っていうのの中にその選手の取材記事が載ってたんで、それで買ったっていうのが、
なる
めちゃ
ほ
めち
ど。
ゃ久しぶりの雑誌っていう感じ。
いや、この雑誌すごい尖ってるじゃないですか。
これ
尖
尖り
っ
なん
て
で
る。
す
あ、
か？
その、なんていうんですか、内容がえぐいとかそういうことではなくって、なんかこう、なんていうんですかね、本当に興味ある人が買うものみたいな。
そうです
なんか
ね。
そういう、まあ、カテゴリー尖ってるみたいなことです。
確かに。でも、立ち読みは多分すると思うんですよ。そのプロ野球ファンの人たちって。うちの球団はどの選手を取ろうとしてるんだろうとかが気になるんで。買うことはでもね、なかなかないですね。確かにそう言うと。買うってことは尖ってますよね。
尖
相
って
当
ま
気
す
合い入れて
よ。
チェックしてるってことだから。
だから、私、その、なんていうんですかね。恥ずかしいこと、なんだろうな、なんか、見られたら恥ずかしいことの一つに、本棚が見られるっていうのがあるんですよ。
どんな本置いてるんですか？
とか、ほら、そうなるじゃないですか。だから、あ、
そうですよ。もうこの
そ
ラジオだけで言ったら、もう今、
う。
セックス特集の技の話とか、あとは買ってはないですけど、セックス20億年史っていう本があってとかの
あっ
本
た
聞いて
ね。
たら、
そんな話題もね。
もうそんな話してたら、もうどんな本が置かれてるんだろうって、もう妄想かき回しますよ、もうみんな今。
確かに。そんなんばっかじゃもちろんないですけど、でも本ってその人の思考が出ちゃうじゃないですか。雑誌も
確かに。
そうだしね。
そうです
だ
ね。
から、ちょっと恥ずかしいなって思うんですよ。で、まあ、砂川さんが最後に買ったのは選手名鑑と。
そうですね。ドラフト特集買いましたね。
だからそれってもう砂川さんの頭の中読まれるじゃないですか。
そうですね。
こんなこと考えてんだみたいな。で、私は最後に買ったのいつだろうって思って、さっきちょっと調べましたけど、私が買った雑誌は、プレジデントでした。
ビジネスマンだ。
で、それは確か、なんかビジネスの、まあ、社長おじさんたちが集まる、なんか、ランチ会に行ったんですよね。
ランチ会、
で、そこの会館に、なんか雑誌がバーって並べられてて、で、あ、なんかビジネスおじさんたちはこういうのを読むんだって思って、なんかよく、なんていうんですか、記者会見とかするような会場の、になるような、なんか会館だったんですよね。ちょっとどこだったか覚えてないんですけど、だからやっぱりそういう、なんていうんですかね、ちょっと、なんていうのかな、頭がいい人が読むような雑誌大量に置いてあって、で、プレジデントがそこに置いてあったんですよ。で、その時の特集にすっごい目を奪われて、特集は、改名、バカしか知らない、バカが見ている世界、職場を腐らす人の撃退法っていうのが パッと目に入ってきて、
それは尖ってますよ、確かに。
めっちゃ尖ってるってなって
全然丸くない。
これ読みたいってなって、アマゾンで買いました。
プレジデントはでも面白いですね。僕もコンビニで立ち読みは結構しますね。
これが最後の雑誌体験です。
購入体験。
購入体験。今でも部屋にあります。
そう考えたらやっぱり、買わないですよね、もう今雑誌。
そうですね。買わないかな、雑誌。
僕も手に取るのは本当も基本、よく行ってるその日帰りの入浴施設、温泉施設のところに置いてる、その地元、愛媛県今松山市のそのタウン情報誌。タウン情報誌とかバーって見て、この新しい居酒屋行ってみたいなって思いながら、インスタグラム検索してフォローしてとかでバーって見たりはしますけど、買うことがもうないですね、本当に。
そうですよね。なんか、YouTube で調べちゃったりとか。
いや、そうですね。情報なんで、最新情報を紙で得ることがない。もうネッ
な
ト
い
とか
ですね。
SNS で検索したら、それこそ本当の最新情報、何時間前にアップされましたとかが見えちゃうんで。
わかる。
確かに、
買わなくなったね。
そう考えたら雑誌の存在意義って何なんですかね。さっきのプレジデントの特集とかはまだいいと思うんですよ。ドラフトとかも。でも例えばファッション。もう、ネットで見れちゃったら、最新情報がそのまま購入もポチでできるわけじゃないですか。
ああ、確かに。なんか、あ、ファッション誌で、これ、こういう使い方というか、なんか、ああって思ったのが、 よくさ、ほら、美容室とかで雑誌やっぱ今でもちょっと配られる時あっ
ありますね。
て、で、中身見ると、ハイブランドの洋服とかが載ってんですよね。で、それを見た時に、なんか、あ、こういうのを、なんだろう、ハイブランドって売ってるんだ、みたいな。行かなきゃわかんないじゃないですか、ハイブランドの洋服なんて。
そうですね、確かに。
うん。で、そこを発信してる YouTuber もいるにはいるとは思うけど、でも大体私たちが見に行ってしまうのって、今季のユニクロとか、
確かに。
そういう、なんていうんですか、ファス
ユ
ト
ニクロ
ファ
か
ッション
GU ですよ
の、
ね。
そう、なんかランキングとか見に行って、なるほど可愛いってなっちゃうんですよね。
確かに。
だからなんか、あんまりその雑誌じゃないと触れられない世界だったな、それはって、ちょっと今思いました。
なるほど。確かに、ファッション雑誌の昔は買ってましたけどね、本当それこそ大学生とか高校生の時とか
そうですよ
は、
ね。
毎月買って、僕は高校時代、ELO っていうファッション雑誌がものすごくみんな買ってる時だったんですけど、そのザ、
ELO? エロ?
E、ELO ですね。そうです。エロです。
ょっと待って、どういう意味だろう?それって 何の頭文字取って ELO なの?
確かにね、雑誌の由来とかも全然調べたことないんですけど、だから今もあるのかな？なんかめっちゃみんな買ってたんですよ、本当に。
初めて聞いた。男子はそんなのを読んでいたんですね。
これをサムライ ELO っていうやつで、で、これのファッション雑誌なんですけど、真ん中ぐらいのところに、エロ特集があるんですよ。その高校生とか向けだから、こういう雰囲気でやったらいいんだよとか、こういう流れでするんだよとかを、ちゃんと隠すとこは隠しながらも、ちゃんとそういうもう写真で、カラーでやってる特集ページがあって、そこを見て、僕は仙台さんと同じで、いろんな技術とかテクを頭の中で考えながらっていうので、
同じにしないでくださいよ
やってましたね。
同じじゃないです なるほど。
こう見てます。でも今見たら2017年の10月24日発売号で休刊ってなってるん
休
で、
刊はね、
もうこれ、
まあ、いわゆる廃刊ですよ
廃刊
ね。
ですね。
なるほど。まあ、ちょっと青少年たちもここから得る知識じゃなくていいかなって思っちゃったんですかね。まあ、
そう、
そこが
で
メ
も
インじゃないと思いますけど、その雑誌の。
これもね、そのサムライ ELO をちょっとその正統派ファッションの人が読むか、ちょっとやんちゃっぽい人たちがメンズエッグを読むかぐらいの感じの世代的な分かれ方
なるほど。
でしたね。メンズエッグってでもまだありますよね、きっと。
知らないけど、どうなんだろ
なんかみん
う。
な休刊になってるのかな、やっぱ2000なんか17年って絶妙にみんなが YouTube とかなんか普通
そう
に
だ
見始
ね。
めて、
流行り。
YouTuber 一般的になったぐらいですもんね。
そうですね。
メンズエッグとかはなんかあってほしいけどな。これもなんか、休刊とかになったらちょっと時代の終わり感じちゃいます
感
ね。
じますね。確かに。
メンズエッグは、メンズエッグはもう、休刊が、2013年に休刊になってる。
だい
結
ぶ
構
前
早い。
ですね
僕じゃ大学生の時も休刊になってますね。大学生の途中で。
メンズエッグはそうですね。私たちの世代じゃないですかね。
もうその時ですね、じゃあ完璧に。
にみんなが読んでたような印象ありますね。
いや、そう考えたらでもやっぱり雑誌、ファッション誌は時のように少なくなってるんですね、結局は。
だと思います。
ね、僕の前職のじゃらんも今年のこの4月にもう休刊という名の、きっと復
そっ
活はないであろうというところで
か。
休刊になりましたし。
なんかそれ寂しいですね。なんかこう旅行に行くときにはまずじゃらんを買って、その土地のこと調べてみたいなのはね、やっぱりあったけど、今や旅系 YouTuber の人とかが結構詳しく載せてくれてるし。
そうですね。で、なんかまあ、僕、じゃらん、まあ、売ってた立場であれなんですけど、僕、じゃらん買ってる人、一回も見たことないんですよね、今まで
ち
人
ょっと
生
待っ
で。
て、ここにいるでしょ。ここにいたじゃないですか。
いや、
いる。
レアですよ、本当に。本屋さんいても、基本的にじゃらん買わないんですよ。
ま、迷子は買わないよ、さすがに。
で、そのなんか理由が、じゃらんって、例えば僕の愛媛で買おうと思ったら、関西中四国版なんですよね。
ほうほうほう。
なんで、割と幅広いエリアの情報が載ってるんですよ。でも、例えばじゃあ愛媛県に行きたいって思った人がじゃあ雑誌買うってなったら何買うかってなったら、 ジャランって愛媛の情報別にその中の一部なんで、
うん。
ルルブかマップルなんですよね。愛
確か
媛
に。
県っていう雑誌。
いや、全部買うんですよ。ル
い
ル
や、
ブ、
ない、い
マッ
や、ない
プル、
ですよ。いや、それ、尖りすぎです、逆に。
え？ 嘘。そうなのか。
僕ね、
うん。
ジャランの面接で、ジャランの雑誌見たことあるって言って、ありますって言って、親とか旅行の時毎回買ってましたって言って話して、本屋さんに帰りにジャラン買って帰ろうと思ったら、いや、俺ジャラン買ったことないわ。これ、ルルブだわ、親買ってるのっていうことで、そこで気づくぐらいの感じだったんで。
なるほど。まあでも、ルルブに感謝ですね。じゃらん入社できて。
いや、そうですね。確かに。なんで、で
そ
もそ
う
こ
ね。
もあると思いますよ。結局、幅広い情報を得たいっていう人はネットで調べれるっていうところもあってで、まあ、会社の方針ももちろんあると思いますけど、じゃらん休暇になっての、都道府県ごとのルルブとかマップルはまだ、1年に1冊とかだと思いますけど、販売ずっとあるっていうことなんで、
まあでも
尖
なん
っ
だろう
た。
な、そうですね、尖ったものはね、出続けてほしいですしね、なんか雑誌は結構好きだったんですけどね。
もう過去形じゃないですか、ちょっと好きだったって。
迷子を買ってたやつとかあるよ。ヌメロ東京。
ヌメロ、なんすか、そう、なんかちょっと音がいやらしいですね、なんか。
全然やらしくないよ。ファッション誌ですよ。ヌメ
ヌ
ロ
メロ
東京っ
東
て。
京。
はい。だけど、そのヌメロに掲載されているお洋服は尖ってるので、洋服を見たかったわけではなくって、当時ヌメロに掲載されていた星占いが超絶当たるっていうことで
まあ、そ
そ
れ、
れ目的で買って
どうす
たん
か。
すね。
なかなかないですよ。ファッション雑誌の占い目的で買う人。
でもすごい当たるって有名で、その上半期とか下半期とかに1回その特集があるわけですよね。で、その時とかにもう買ってですね。
あ、でも、ヌメロ東京、まだずっとやってるんですね。
なんかあるんですよ、まだ。
すごい。休暇になってない。これだけ。男性ファッション誌が、だから余計に弱いのかもしれないですね。女性は見るけど、みたいなのもありそう、なんか。
そうですね。あ、しいたけ占い、懐かしいですね。
あ、ありましたね、しいたけ占い。
はい。それもね、よく当たると噂の占いとして。あれ、しいたけ占いって L かな？確か。それの、ウェブ版かなんかで連載してたような気がするんですよね。
めっちゃ詳しいですね、さっきから。先生
す
さ
い
ん、
ません。
雑誌の占い
占
事情。
いコーナーにすごい詳しい。好きなんでしょうね、多分ね。はい。
いや、初めてですよ、雑誌の占いコーナー、そんだけ詳しい人。
すいません。はい。
いやー、懐かしいですね、雑誌。なんか確かにそう考えたら、本当に、今の若い子たち読んでないんでしょうね。だからファッション誌もこんだけ若い子向けもなくなったってなっ
と思
たら。
います。
そもそも紙媒体読まなくなってるのに雑誌なんか読まないですよね、そう
読
考
ま
えた
ない
ら。
よ。
ジャンプとかですらどんどんきっと部数落ちてるし。
そうですね。あと、薄くなったよね。その
そうなんで
昔
すよ。
はね、結構分厚かったんだけど。
薄くなってるのに高くなってるんですよ、物価の
そう
影響
なん
で。
ですよね。1000円ぐらいするよね。さっき
ジ
の
ャ
プ
ン
レジ
プ
デン
は
トも
しない
そう
です
だっ
け
た
ど。
し、あ、ジャンプはそうだね。週刊誌だからね。
びっ
そ
くり
れ
し
で
た。
もちょっと上がってるし、やっぱ
上がりました。
漫
高くなっ
画
て
も
ま
上が
す。
ったしね。
そうなん
金
です
額
よ。
ね。そうなんですよね。
悲
は
しいで
い。
すね。紙媒体。
まあでもね、なんかもし、皆さんがまだ読んでる雑誌とかあったら、ぜひ仕事に教えてほしいなと思います。
そうですね。毎月定期で読んでる人いたらぜひ。
そうですね。なんか、もしかしたら、私たちの知らない、むちゃくちゃ尖った雑誌とかあるかもしれないですからね。
いや、まあ、いっぱいあるでしょうね、きっと。
それをむしろ知りたいですよね。
確かに。ぜひ、今読んでるやつでも、昔読んでたやつでも大丈夫なんで、またメッセージは送ってもらいたいですね。
教えてください。はい。それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。仕事と遊び、どっちが大事？では、皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイ
ババ イバーイ。
イ。